皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第14回をお送りします。ワイヤード日本版は2月25日まで開催している、札幌国際芸術祭2024、略して SIAF サイアフのイニシアチブパートナーを務めています。このサイアフアザーツールは札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。今回のゲストはサイアフ2024のコミュニケーターマルさんのイラストを手掛けたアーティストの小川恵美子さんです。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はコミュニケーターマルさんというもののイラストということであれなんですけど、いつもあのワイヤードではね、あのおなじみと言いますかあのそれこそアルセレクトロニカの記事で毎回大変お世話になっているんですけれども、
はい、
ありがとうございます。改めて簡単なあの自己紹介の方をお願いできますでしょうか。
はい、はい、小川恵美子です。オーストリアという国リンツの町を拠点にキュレーターアーティストとして活動しています。オーストリアに来てもう17年ということに数えてみたらなってました。もともとの、はい、あの実は私バックグラウンドは認知心理学とかなんですね。でアートとはまた全然別なんですけれども、はい、まあ、いかにそういったマインドセットっていうところで人間が変われるのかっていうところにもともと興味があって、うん、まあ、メディアアートっていうものにものすごく興味を持ってどんどん持っていっちゃったっていうタイプの人間です、はい、でヒロシとジョンもこのポッドキャストでやらせていただいてましたが、H.2 のメンバーでもありまして、
はい、そうなんですね。
そうなんです、はい、あの H.2 もう2020なんでもう23年24年活動歴になるんですけど、珍しい立ち上げ当時のメンバーでもあるということです。
そうなんですか。
その一環で、まあ、はい、マルさんも書いてたんですね。実は
H.2 さんは前回、はい、あの札幌に滞在した時にこのポッドキャストでもご出演いただいて、はい、いろいろね未来劇場とかあとはあの雪まつり会場でも作品出されていて、はい、であのなので小川恵美子さんパートナーが今回のサイアフのディレクターであるお母さんなので、はい、ちょっと区別するために僕普段恵美子さんってあの呼ばせていただくんですけれども、恵美子さんはなので、まあ、アーティストでもありアルスエレクトロニカのプリアルスエレクトロニカヘッドでもいらっしゃって、まあ、そちらの方のお話もちょっとぜひお伺いしたいんですけれども、はいはい、今回はまずその H.2 の活動でもあったというこのマルさん、サイアフの中でコミュニケーターとして登場しているわけなんで、あのものすごく可愛らしい線画のような人のあの今日お召し物もこうちょっと丸さんのマークがこう
無印良品さんのコラボレーションで刺繍もやっていただいているんです。そうなんですね。
これ買えるやつなんですか。
買えるんですよ。だからパルコにある無印良品さんに行って、はい、芸術祭特別仕様刺繍っていうシリーズがあるんです。
そうなんですね、
はい、丸さんとあとあのエニスのあの子ですね。
あの雪まつり会場でも売ってました。そういえば
そうですか、
売ってましたよね。
あの皆さんオリジナルで作れるんです、はい、どこに入れたいとかこう斜めにこうか、
もうどでかくもいけ、
どでかくあの刺繍のサイズは決まってるんですけれども、
そうかそうか、このあ、恵美子さんこの服は自分で選ばれたのにここに入れてください。
はい、そうですね、選んでここにこういう風に入れてくださいっていうのをお願いすると作っていただけるんですね。
ちょっとどこに入れるか考えます。もう、はい、でもあの今回ねこのマルさんというマークイラストがもうあらゆる会場のところにこう書かれていて、はい、やっぱり一つ今回のサイアフのこうトーンといいますかを作られてきたのかなというふうに思うんですけど、
ありがとうございます。もともとこの H.2 というアーティストグループの中で作品説明のために書いてたんですね、
はい、
キャラクターとしてというよりこの割とインタラクティブなインスタレーションを当時作ってたので、ここをこう持ってこうやってこう手を持ち上げるとふわってここが起こるのでニコって笑える、うんうん、こういう効果があるんですよっていうのを英語と日本語でこう一生懸命文章で書くより人間を一つ書いた方が一発で分かるというか、だいたいこういうことができるんだろうなっていうのが一瞬で分かるために作ったんですよ。キャラクターを作りたかったんじゃなくて人の象徴を作りたかったんですね。で作品説明のための人なのでこれに注目してもらいたいわけじゃなかったので非常にこうシンプル化していったら、はい、残ったのがこの要素だったっていう感じです。眉毛実は結構重要で、
そっかそっかそっか、
ってびっくりするときに眉毛って結構必要なんですよね、
シンプル化したけど眉毛は残ったっていう、はい、
基本的に指とかも書いてないんですけれども、立ち入り禁止の時だけは指あるんですねって言われてなのであの象徴化なので必要な時に必要なものだけ出てくる人間の要素っていう感じですね。なのでキャラクターとしてじゃないっていうところは事務局の方にもすごくコミュニケーションを取らせていただいて、コミュニケーターとしてあのご当地キャラみたいのじゃなく、あくまでこうサブに控えていて メインは芸術祭だったりイベントだったり、皆さんの作品だったりっていうところをいかに、あ、なんか難しそうだけれども、なんかこの子こんな風に笑ってるし、あ、楽しそうなのかなみたいな風に見てもらえるような、そういったものをたくさん言葉じゃなくても一目で分かってもらえるようなインプレッションを出せるっていうところで使っていただいたんですね。
そうかそうか。例えばね、もう札幌国際芸術祭って言ったら、まあ、もちろんお子さんも来るわけだし、なんかそこら辺のものなのかなと思って、もうちょっと本当にユニバーサルにこう
一瞬パッと見分かりづらくても、実はよく聞くと本当に面白いんだっていうところに私が一番感化されているところでもあるので、それの最初の敷居を少し下げるのに使っていただきたいと思ってましたし、
やっぱりその芸術っていうものを一瞬で体感できるのか、5分10分眺めていると分かるのか、あるいはそのディスクリプションみたいになんかやっぱりこれはこういうコンテクストなんですっていうのが分かって初めて分かるのか、なんかそこの恵美子さんはアルスエレクトロニカで、まあ、そのプリをその大賞とかを取る作品を、まあ、僕は毎年こう解説をいただいて、まあ、それがめちゃくちゃ1年のうちの楽しみな行事の一つなんですけれどもただやっぱりね、それって変な話、その例えばズームとかでやるから僕は直接作品は見てなくて、最初にこう恵美子さんが、いや、なんか今年はこういう流れがあって、この作品が本当にこういう文脈ですごかったみたいなあって、でそういうディスクリプションが入るのと、まあ、じゃあ今回マルさんみたいなものと、あるいはそれすらないものと、なんか普段もずっとそうやってそういう意味ではアートと対峙されている恵美子さんは、そのコミュニケーションってどういうふうに考えられてますか、作品ってものとの。
今回明和電機さんの作品展覧会も行かせていただいて、すごいなと思ったのは、大抵はあのキュレーターの方が文章を書くんですけど、作品文章とかご本人が全部書いてらっしゃるんです、ほぼ彼しか書けない、だからこういうことを考えたんだよとか、だからこういうふうにあの作品が進化していったんですっていうのをすごく分かりやすく、自分の内面を本当に丁寧に書いてらしていて、なかなかあれだけの丁寧さが書くアーティストできないんですけど、でもそれが一番私たち一般の人たちが知りたいところでもあるじゃないですか、その作品の面白さっていうのもあって、でもなんでこんなのできたのかな、どういうことを考えてたのかなっていうところに触れられるっていうのが本当に面白いところだと思うし、でも私はこう思うなっていうの、それが真実っていうわけではなく、でもその人の真実を覗かせていただく、で、ま、じゃあ帰ってきて自分はどう思うのかっていうことができる、それがアートだと私は思っていて、その体験させていただく、その作品を通してそのアーティストの方の視点に体験留学させてもらって、で帰ってきて、あ、なんかちょっと見方が変わったかもなっていう力をやっぱりアートって持っている。
で、
そこが
あ
のパッと見が難しいがゆえに、聞くともっと面白いのに離れていっちゃうっていうのがもったいないと思ってますし、それもあって未来劇場ですごくたくさん丸さん書かせていただいたんですよね。はい、結果的にあの細川あさみさんってあの未来劇場のキュレーターの方に、今回未来劇場にものすごく家族連れが多かったっていうふうにおっしゃっていただいて、あれはきっと丸さんの効果だと思って、その最初からポスターがでこういうのがあったからだと思うというふうに言ってくださって、ものすごく嬉しかったです。
いや、それ絶対。
でも最後のところでこの家族連れの方がワークショップできる、子供が楽しめるワークショップができるっていう、やっぱ構造がやっぱすごく作ってらっしゃるので、そこの賜物だと思うんですけれども、あの
未来に手紙を書いたりとか、未来から手紙が来たりって、ね、まさに H.O. 父さんがそこら辺あの設計されて、
そうですね、そうですし、
丸さんがものすごくたくさんそこにいるんで、あそこいい空間ですよね。
そうですね、はい、あとはあのそれこそ藤森さんたちのその札幌中の子供たちにプログラミングの体験をさせてあげて、その雪の結晶が見られるとか、ワコムさんのペンタブレットのリレーとか、それぞれ皆さんがその子供たちにどうこのクリエイティビティを考えてもらうか、子供だけじゃなくて子供が楽しめるイコール老若男女楽しめるってことだと思うんですけど、それを一生懸命考えたフェスティバルっていうところがすごく凝縮されたエリアだなと思って見てました。
そうですよね、今日もこの収録してる日はこの後あれですよね、モエレ公園で運動会が開かれたりとか。
そうですよね、
それもすごいですよね、
全部自分たちで作るっていう、はい、
もうあの東京の人間からすると、いや外雪積もってるんですけど大丈夫ですかあの後で見に行くの楽しみなんですけど、でも今のお話を伺っていてちょっと思い出したのが、今週ちょっと全然別の文脈で話していた時に、やっぱりそのアーティストにとって昔はこう何か作品を出してこれを鑑賞してくださいっていう関係だったのが、やっぱりどんどんその作品自体も体験型になっていってると。 で、体験をさせるっていう場合に実はなんかキュレーターっていうものはなんかなくて、キュレーターがいなくてもその人が直接その体験とは何なのかっていうのを、空間全体をできるんじゃないかみたいなことで、要するにそれ明和電機さんのことなんですけれども、だから明和電機さんのあそこの空間って全部その明和電機さんでやってるじゃないですか。なんかそういう時にもはやそのアーティストが自分でこの体験はこうだっていうのを出せるんじゃないかみたいなことを言っていて、それはちょっと面白いなと思ったんですよ。で、例えば未来劇場みたいに、でも体験がたくさん、さまざまなアーティストが来るときにはやっぱりそのキュレーターの方々が、細川さんみたいな方が入った方が、入ってそれが余れるんだと思うんですけれども、なんかそのなんて言うんでしょう、どんどんこう体験型になるとか、そのアートが巻き込み型になるとか、まあ、それこそそこにだからこそ場ができるとかコミュニティができるとか、なんかそういう動きとかで、その恵美子さんまさにアルスいつもご覧になっていて、なんかどういうふうに今捉えてますか？
あ、もうまさにアーティスト、あの作られる方々の興味もそちらに行っているところも見られるし、トレンドっていう言葉はあんま使いたくないんですけれども、結局それをやるときってアーティストの方一人でできるもんじゃないんですね。そういうタイプのプロジェクトって必ずコラボレーターがいて、でコラボレーターがいるイコールなんか目指したいゴールがあるんですよね。でそこに共感するから、じゃあこういう人を巻き込もうっていう、そういう意味で結果的に体験型巻き込み型になっていくと思うんですけども、よく今アルスの中でも特にこうスターツとかプライズというような、その欧州が、あの EU がイノベーションのために、活力を EU に与えるためにっていうので探しているプロジェクトが、やっぱりそのコラボレーション型プロジェクトなんですよね。横断型、ビジネスのセクターも市民のセクターも科学のセクターもアカデミーのエリアも巻き込める、うん、そして、より大きいこうトピックを考えられるとか、そういったものをいかに実現できるかっていうプロジェクトものすごく増えてますし、もしかしたら審査員があえてやっぱそういうのに重点を当ててるのかもしれないなっていうところは否めないんですけれども、そういった意味では受賞作品にものすごく増えてきてます。あの一人でできないアートっていうんですかね。
横断型っていうの一つ面白いなと思っていて、やっぱりそのアルスエレクトロニカみたいな、まあ、あのリンツっていう、まあ、場所はあるんだけれども、まあ、そこにこうでそれこそ世界中からこう人が集まってくる、まあ、センターのようになっているし、アートだけではなくて多分その研究部門とかその、まあ、ガバメントの部門とかその様々なところがそこにこう入ってくるんだと思う、まあ、特に体験型で場所が必要な時ってどうしたってその場所持ってる人とか政府とかっていうのも必要になってくると思うんですけれども、なんか今回そういう意味で恵美子さんがサイアフこう来られてみた時に、まあ、ここもこう札幌っていう一つ土地性ローカリティっていうものに根ざしたその芸術祭だと思うんですけれども、なんかアルスとの類似点とか違う点とかっていうのをなんかどういうふうに、
アルスエレクトロニカとこの札幌国際芸術祭もしくはそのリンツ市と札幌市っていうところで比較するどうなんですか、はい、まあ、似てるところっていうと、まずまあ市が結構主導でやっているっていうところなんですけども、まあ、リンツの方はでもリンツ市 100% 子会社のアルスエレクトロニカゲームベハがやっている、あのもう全然違う会社としてやってるんですけれども、はい、どちらも公共性が高くて、市民に開かれていくかつ未来を向いているっていうところの方向性は今すごく似ているかなというふうに思いますね。もう一つやっぱり重要な点で、これも結果的に似てるのかなと思うのは教育にものすごい紐づいているところ、はい、でアルスエレクトロニカの、まあ、特にセンターがあるんですけれども、うん、もう教育を一手に担ってるんですよね、うん、あのリンツ市だけでなくそのオーストリアオーストラリア州中の子どもたちがいかに来れるか、ね、先生をサポートできるかっていうシステムがやっぱりその教育庁とかそういうところとコラボレーションして、でだからこそ結構みんなが知っているっていうものになっていくんですけれども、そのフェスティバルだけじゃなくて、なので地元の人にとってはアルスエレクトロニカセンターで あそこにあるあれでしょ子供と行ったわみたいな、そっちの印象の方が強いんですよね。
フェスティバルよりも、もうパーマネントですから、はい、あの川沿いのあそこが所長みたいな、
は
い、
そんなに国際的に有名だったのってよくローカルの方に言われるぐらいですね。で札幌市もあのいろいろ伺っててすごく素晴らしいなと思ったのは、本当に教育とすごく密接な関係があって、もっと可能性広げていけるんだろうなと思ってるんですけれども、未来劇場の藤森さんたちの アーティストさんたちに聞いても彼らだけでも出前授業16校ぐらい行ってらしたり、札幌中の全ての学校で美術鑑賞会やってらしたりとか、かなりそういった土台がすごくあるんだろうなっていうところが共通点だなと思ってました。違うところというとやっぱ規模ですね。街の規模、リンツ市20万人の都市人口なんですね。で札幌市に来てみて思ったのはやっぱり大きい。
大都市ですよ、
で大都市でかつ観光資源もこれだけあってっていう、なんかしかもこの冬というところで開催していろんなステークホルダーたちをどうこう結びつけていくのかっていうのをこう今年もういっぱいいろいろ試したように見られたなっていうふうに思ってるので、今年の去年のアルスレクトリカフェスティバルもそうだったんですけど、コロナ禍が明けてものすごい人が来てできるだけ受け入れるってやった結果全員が疲弊したんですねお客さんもにとっても広すぎるし、参加者にとってもちょっと人数が多いからちょっと待ってっていうところが増えてしまったし、スタッフもちょっとうまくクオリティ高く対応できなかったしっていう反省から、やっぱり少しクオリティ高くある程度絞っていかなくちゃいけないなっていうところを考えてる最中なんですけれども、もしかしたらこういった一度開くってことをすると次にじゃあ今度フォーカスを決めていくっていうところもきっと大切になってくるんだろうなっていうふうに思っています。なので今私が拝見した札幌国際芸術祭は今本当にこういろんなところでファーって開かれた、いろんな可能性がファーって開かれているように見えるので、この先どっちの方向にさらに重点を置いていくのか、全部のって結構しんどいと思うので、そこがますます着目したいなと思ってます。
あ、なるほどね。ここから先があると思うんですけど、そこでもう一つお伺いしたいのが、ある種 その社会課題みたいなものとアートっていうのはこうどういう関係性になっていくのかって、ね、今その教育みたいなものがあって、やっぱりその、リンツ氏はものすごくそこをこう地道に長くやられてきたっていうのは、教育ももちろんその社会課題の一つだと思うんですけれども、まあ、今回それこそこのポッドキャストでも最初の頃に、まあ、その小川秀さんとか、あと斉藤誠一さんとか来られた時に、やっぱりそのアートっていうのはもう社会課題とどんどんどんどんこう密接にこう近づいていってるっていうのも、あるいはその教育と近づいている時に、何て言うんでしょう、社会課題を提示するものとしてのアートみたいに考えると、そのどこまでそれはアートの役割なのかとか、だんだんその何て言うんでしょう、やっぱり社会課題ってこう正しさとかがこうついてきたりするじゃないですか。こうするのが正しいんだみたいな、ここに弱者がいるから、これをこうするのが正しいとか、ここにこう気候変動の何かがあるからそれをこう正すんだみたいな、なんかそういうものと何かこうアートっていうものはどういうふうにこう噛み合ってきているのか、多分やっぱりそれってアルスなんかすごい先行事例だと思うんで。
そうですね、どっちかというとアートイコールまずそもそもこれどうなのって疑うところから始まると思ってるので、割と正解があるところを目指すっていうよりは問題があるところから始まるこれはそもそもどこが正解なんだっけっていうところから問いただすところがアートなので、そういった意味でこのアートと社会課題っていうのの相性がいいところは、基本的にまず未来を向いてるところ、つまりまだ正解がわからないけれども私はこう思う、正解はそうなのかもしれないけど私はこう思う、いや私はこう思うっていうのを自由に言える場だったり、その引っ張り合いの中で、あ、じゃあここがいいのかもねっていうところがだんだん見えてくる。でこれそういうのやらないと絶対やっぱり見えてこないので、頭の中もしくは一人だけじゃ絶対に生み出せないパワーでもあるので、今これだけ例えば一人の政治家が未来はこうやるのだって言っても本当にそうなのっていうのがなかなか正解が分かりづらい世界になればどんどんなってきている、不確定要素がものすごくたくさんになってきているので、まあ、そういった分からないことでもこうしたいと思っているけどここがまだ分からないっていうところをどんどんそのアートの力を借りて皆さんと一緒に考えるっていう枠組みを作っていけるっていうのは非常に相性がいいと思ってますし、まあ、それが今 EU とかが力を入れているところだなというふうに見えますし、もうそれはそれは本当に本当に資金とフレームをどんどん作って、そういった問題点とアーティストとフレーム枠組みを考えるっていうのをどんどんインキュベーションしてるんですよね。それがすぐにこれに使いますっていうのができるかどうかも後として、結果的にそういうのを今どんどんできる力を養う、その瞬発性を養うっていうところも必要になってきてるんだと思います。なので それこそ今回のね雪のハッカソンなんかも一つの事例、実験事例だと思います。今までにないものをみんなで考えて、ここまでできるんだっていうことを、それをじゃあ次社会課題でやってみたらこれどうなると思うっていうのと同じで、ハッカソンはハッカソンでそこの場ですぐ解決策がその場で作るものですけれども、それをこう長く抱えられる力っていうのはやっぱ芸術祭とかそういった大きなプラットフォームが持つ力だと思います。
いや、ありがとうございます。やっぱりアーティストってこう誰もが白って言ってるの実はこれ黒じゃないかとか、みんなが右向いてる時に一人だけ左向くみたいなこうイメージが、やっぱりそこがすごく面白いというか、こう行ってハッと気づかされるところがあると思うんですけれども、なんかそれこそ気候変動みたいなものって、まあ、ある種そのリベラルで一定程度なんかそこに関心を寄せてる人たち、それこそ教育みたいなところでもものすごいこう教育されてるわけじゃないですか。何なんでしょうね。例えばワイヤードってその例えば SF を使ってなんかプロトタイピングみたいなのをこうやってたりするんですけれども、ある SF 作家が言っていたのですごく面白かったのが、やっぱりその未来ってものを考えるときに、まあ誰かが例えばその車ってものをこう考えるんだけれども、こう未来は車ってものが走るんだっていうのを考えたときに、まあだからそれはエンジニアかもしれないし、ビジネスマンかもしれないし、分かんないんですけど、 SF 作家はその時に車ってものが生まれると都市に渋滞ってものが生まれますねってことを考えつくのが SF 作家なんですみたいなことを言っていて、だからそれってどちらかというとその未来ってものをみんなが見えてるんだけど、ここは見えてないよねっていうものを出すとか、
あ、もうまさにですね。
なんか例えばそのポジティブな未来に対してみんながこれすげーってユーフォリアみたいになってる時に、いやでもこれってあるんじゃないですかっていうのを出すのと、あとあるのが、結構みんながネガティブになってるんだけれども、まあ、例えば AI によって人類滅ぼされるんじゃないかみたいな話の時に、いやでもそれで、まあ、例えばその蜂のロボット作るとそのポリネーターになって、うん、なんかもう一回受粉がすごくこう豊かになって、そういうなんかネガティブだと思ってるけどそこにポジティブな面ってあるんじゃないか。例えば環境破壊によって、まあ、もちろん破壊されるんだけれども、そこからどうやってこうちゃんとポジティブにいくでくかみたいな、なんかそこを問う作品とかありましたよね。
そうですね、は
い、なんて言うんでしょう、みんなが思ってるものの逆をちゃんとついて、だからそれ必ずしもポジティブなものに水を差すだけじゃなくて、ネガティブなものにちゃんと光を当てるとか、なんかそういう力強さみたいなものが、僕いつも毎年恵美子さんのそのアルスのお話を聞くとすごいあるなと思っていて。
そうですね、あ、そうか、そういうふうに考えればよかったのか、もしくはこういうふうにできるんだっていう、こういろんなマインドセットを教えてくれるのが、私は毎年アーティストさんの作品から学んでることだなというふうにも思ってます。
なんかそういうところが日本ではそういう動き、要するにその EU とかも本当力入れてここまでやってきてますっていうものと、
なるほど、そういう意味で言うと、せっかく例えば札幌国際芸術祭のようなその創造都市札幌というコンセプトといろんな枠組みが整っていて、市民の、今私たちって、私札幌市民ではないんですけれども、皆さんがこのサービスとしてこれやってくれるんでしょっていうものじゃなくて、どうじゃ自分たちが関われるのか、どういうふうにじゃそれに向き合っていけるのかっていうところ、うまいことつなげるプロジェクトがたくさんできると素敵だなというふうに個人的に見ていて思いますし、そういったところを、アーティスト入れるとか、それこそもしかしたら SF 作家さん入れる、一緒にやるとか、でそれによって次のプロジェクトにつながっていく、で未来を考えるのが大切だっていうふうに言ったんですけど、その未来を考えるときにやっぱ過去はじゃあどうだったのかっていうところを見るとかもすっごく大切だし、いろんな要素が必要になってくると思うんですよ。なので未来を考えるためにはこう若い人しかダメとかそういうことでは全然ないし、それこそいろんなバックグラウンドの方々をどれだけ巻き込んでそういった場を作っていけるのかっていうところも、このフレーム作りを今度じゃあアーティストにやってもらった方がいいかもしれないですね。
アーティストにフレーム作りをやってもらうっていうのは一つ、そうですよね。それどこに入るとできるんですかね。恵美子さんみたいな、やっぱりアルスエレクトロニカはちょっと世界の中でも特殊な例なのかもしれないんですけれども、 CDO みたいなデザイナーちゃんとこう CXO クラスでちゃんと ハイアリングしようぜみたいな、例えばビジネスの世界ではあったりとか、なんかアートの世界でもそういうのあるのかもしれないんですけれども、多分ここら辺ちょっともう一つお話ししたかった、その芸術祭を継続していくっていうところとも関わってくるのかなとも思ったんですが、前回こちらのサヤフに来た時にちょうどアルスのディレクターの
ギルフィットストック、
はいはい、彼が来ていて、でまあその小川秀さんとか斉藤さんとかとこうトークセッションやってたんですけれども、いや3年1回じゃダメだみたいな、毎年やんないとこれ定着していかないでしょ。やっぱりどういうふうにその、まあ、フェスティバルってものをやるんだとすると、それをこうまさにねこう根付かしていくとか、なんかそういう人をこう仕組みを作るところからちゃんと入れていくとか、なんかそこら辺の継続性みたいなのってどういうふうに考えますか？
そうですね、継続性っていう意味で言うと、ギルフリーとか言ったのは実験性を保つために、例えば1年おきじゃないとねっていうふうにな言い方だったと思うんですけれども、いかにこのフェスティバルが札幌っていう街の、もしくは市民の皆さんのアイデンティティに紐づけるか、これ私のフェスティバルだって言えたい、札幌って住みやすいんですね、創造性すごいあってみたいな、そういうレベルで話せる。じゃあそれどうやったらできるのかって考えると、例えばさっき言ってた教育っていうところですごく出てくるとか、そのアートの授業っていうところも、実はじゃあ3年後のそのフェスティバル一緒に考えようっていうところのお題が実は差し込まれてるとか、まあ3年であるがゆえに、今回私丸さん書かせていただけたなっていうふうに思ってるんですよ。テーマがもう結構前から決まっていて、で丁寧に未来劇場とかもそのキュレーションの方向性とかをかなり事前にも出してらしたので、だから書く時間ができた。アルスエレクトロニカみたいに1年に一度テーマ出たらもうあと走るだけってなると、なかなか丁寧に作品の橋渡しをするものっていうのを準備できるところとか、はしょられていっちゃうんですよね。そこはすごく素晴らしいところだと。でそこをせっかくじゃあ丁寧にできるんだったら、いかにこのいろんな方々を巻き込んで一緒にこのフェスティバルを作ってるんだってい こう気持ちを作っていける。巻き込まれると必ずみんな嬉しくなっちゃうというか、責任が生まれてくるけど、責任が ないとお金払ったんだからちょっとここ使いづらいんだけどっていうアンケートを書いてしまうとかそういうマインドセットにやっぱなっちゃうので、それをいかにこう仲間に皆さんを多くの皆さんを巻き込むかっていうところは結構肝じゃないかなと思います。そうすると、まあアルスエレクトロニカも市長3人変わってるんですけど、45年の間に数年でその3代目の市長が定年になられるので、今度4代目がいらっしゃるときにちゃんといい関係を作っていかなくちゃいけないし、まあでもその新しい、そのやっぱ市長ってその市の方向を決める方だし、その方向が町のアイデンティティとか、その市民の皆さんがこれが私の町の好きなとこって思ってるのと合ってれば、まあ市長も無限にできないし、あじゃあここにやっぱり力を入れていくことが結果的に町のアクティブさに関わっていくんだっていうところをいかにこう持てるか、そうやって仲間にしていくかっていうところがきっと大切なんだろうなと思ってます。
政府みたいな、市政府もそうですけれども、その付き合い方一つで芸術祭がなんか突然なくなっちゃうみたいな話って最近もちょっとどっかで聞いたなと思ったので日本でですけどね。
そうですね、
はいはい、でもそこについてもすごく示唆深いアドバイスをいただけたと思います。もう最後、時間が最後になってしまうんですけれども、今のお話聞いていて、アルスエレクトロニカって毎年めっちゃくちゃ考えさせるテーマ出されるじゃないですか。なんかこうテーマとしてこうキャッチフレーズというか、であれって本当にこの1個のテーマで10年ぐらい考えたいよなっていうものを、まあ逆に言うと毎年毎年それがボンボンボンボン出てくるわけなんですけれども、いやそれも素晴らしいなと思うんですけれども、今回のこのサイアフも、まあラストスノーで始まりの雪っていうすごくまあスペキュラティブなテーマが出されて、まあこれも本当に10年と言わずもう50年ぐらいこれ考えていかないといけないんだろうなと思うんですけれども、でも改めてこのラストスの始まりの雪っていうことでこのサイアフが行われて、まあそのテーマっていうものもそうですし、この中身についてエミコさんどういうふうにこうご覧になったかっていうご感想を最後にいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。各会場の個性がすごく出ていて、毎回違うなんか体験というか驚きができたのが本当に楽しかったなっていうふうに思いますし、改めてやっぱり札幌市大きくていろんな楽しみ方ができるんだなっていうところもすごく見させていただいたなというふうに思ってます。なのでちょっと最初にも申し上げたように、この先どうなっていくのかっていうのが本当にワクワクするフェスティバルだなと思って見ていました。
ラストスノーを継続するっていう うのあるんですかね。
そうですね、なんかそれこそ次の3年の次のテーマが決まるまで、はい、うん、せっかく3年もあるから、
そうですよね、
各終わった会場のキュレーターの方ともうちょっとそこについて話す、どうだったっていうのを話すとか、そのフィードバックセッションを丁寧に今度内部だけじゃなくてそれを外に開くっていうのももしかしたら面白いかもしれないですし、
このポッドキャストも次が割と若手の方々に、まあ、だから10年後とかにこう小川秀さんみたいな立場で関わっていくのかなみたいな方々にちょっと話を聞きたいというのと、明日はキュレーターの細川さんとか小川秀さんとかお呼びしてやったりして、でもそうやって外に開きながらそこをちゃんと振り返りながらさらにこう先に対してこうフィードバックしていくってめちゃくちゃ大切ですよね。
そうですね、一緒に変わる、一緒に変わっていく、一緒に未来を考えていくっていう姿勢を一人一人が持っていくっていうところは本当に大切だなって、まあ、私もアルスエレクトロニカにいて思っていることでもあるので、きっといや全然これができてないじゃないかっていうお声もたくさんあると思うんですけれども、変わっていきたいと思ってます作っていきたいと思ってます。
ありがとうございます。今回はサイヤ船もアーティストとして参加されて、でも普段アルスエレクトロニカで活躍をされている小川美子さんに、でもアルスの知見も本当にふんだんに踏まえながらサイヤ船についてもお話を伺えて貴重なお時間になりました。改めて小川美子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。